2、年末年始は出張所、区内8カ所のご利用を、住所変更、印鑑登録等を最寄りの出張所で手続き可能。年末年始は引っ越しの方の手続きで区民課住民記録係、区役所2階3番が大変混雑し、手続き終了までに長時間かかります。住所変更や印鑑登録などは、区内にある出張所でも手続きできますので、お近くの出張所をご利用ください。出張所、豊洲特別出張所で取り扱いできる主な業務は、表1の通りです。取扱い業務の詳細や手続きに必要な書類等は、区ホームページをご覧になるか、各出張所等に問い合わせください。表1、出張所、豊洲特別出張所の主な取扱い業務。丸1、出張所の主な取扱い業務。7項目。1、住所変更、転入、転出、転居、世帯変更届。なお、外国人が国外から転入した場合や、新たに中長期在留者の資格を取得した場合の手続きは、区役所、区民課住民記録係のみです。2、印鑑登録、印鑑証明書。3、住民票、課税証明書、税の申告をしている方、非課税証明書。4、戸籍の証明、戸籍謄本、証本、不評の写しの交付。5、国民健康保険の届け入れ。6、国民年金の届け入れの受付。7、母子手帳の交付、保健相談所でも交付できます。2、豊洲特別出張所の主な取扱い業務、問い合わせ先。3項目。1、出張所で行っている業務。2、戸籍の届け入れ、婚姻届、出生届など。なお、離婚や養子縁組の届け入れ等及び外国人の方の届け入れは、区役所、区民課、戸籍係のみです。豊洲特別出張所戸籍係。電話 5859-0069。 3. 児童手当、子ども医療費助成等の手続き。なお、児童扶養手当や特別児童扶養手当、児童育成手当、一人親家庭等医療費助成は、区役所、子育て支援課給付係のみです。子育て支援課給付係、電話 5859-0165。 表1、終わり。出張所、豊洲特別出張所の所在地及び利用時間。表2の通り。表2、所在地及び利用時間。白川出張所、白川 1-3-28、深川江戸資料館内。電話3642-4456。富岡出張所、富岡 1-16-12、電話 3642-8306。小松橋出張所、扇橋 2-1-5、電話 5606-5581。 亀戸出張所、亀戸 2-19-1、 カメリアプラザ1階、電話3683-3734。大島出張所、大島 4-5-1、 総合区民センター2階、電話 3637-2451。 砂町出張所、北砂 4-7-3、 電話 3644-2181。 南砂出張所、南砂 6-8-3、 電話3640-5355。 利用時間、いずれも平日8時30分から17時。豊洲特別出張所、豊洲特別出張所住民係、豊洲 2-2-18、 豊洲シビックセンター3階、電話 3531-6316。 利用時間、平日8時30分から17時。 水曜は19時まで。原則第2日曜、3月は第4日曜、9時から16時、用に終わり。平常日、土曜、日曜、祝日、年末年始、12月29日から1月3日。水曜延長窓口、日曜窓口、本庁舎、豊洲特別出張所。区役所本庁舎と豊洲特別出張所では、毎週水曜は午後7時まで窓口を延長しています。また、毎月原則第2日曜午前9時から午後4時にも開庁し、住所変更や印鑑登録などの業務を行っていますので、平日にお仕事などで手続きが難しい方は、ぜひご利用ください。ただし、取扱い業務が限定されていますので、詳細は問い合わせください。なお、水曜延長窓口は、祝日や年末年始の閉庁日には行いません。豊洲特別出張所業務に関する問い合わせ先、豊洲特別出張所住民係、電話3531-6316、ファクス6228-2838、問い合わせ先、区民課住民記録係、電話3647-3162、ファクス3647-9206。3、整骨院・接骨院にかかるとき、医療保険適用に正しい理解を。日常生活での肩こりや原因のはっきりしない不詳などは適用外。柔道整復師の施術を受ける場合、不詳の内容によって医療保険が適用される場合と適用されない場合があります。医療保険の適用となる場合、医師や柔道整復師に、急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫など、いわゆる肉離れを含む、と診断または判断されて施術を受けたとき、内科的原因による疾患は対象外です。また、骨折及び脱臼は、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。負傷原因がはっきりしている骨、筋肉、関節の怪我や痛み。保険適用対象にならない例。疲労性、慢性的な肩こりや筋肉疲労。脳疾患、後遺症などの慢性病や改善の見られない長期の施術。同じ負傷について保険医療機関で治療中の場合。労災保険等適用の負傷など。治療を受けるときの注意。負傷の原因は正確に伝えましょう。医療保険は治療を目的とした場合に適用されますが、保険適用の対象とならない場合もあります。施術が長期にわたる場合は、医師の診察を受けましょう。内科的要因なども考えられます。支払いの際の注意点。領収書は無料で発行されますので、必ず受け取りましょう。柔道整復施術療養費支給申請書は、内容をよく確認して署名しましょう。柔道整復施術にかかる費用は、本来、施術所に全額を支払い、一部負担金を除いた金額を医療保険者に申請して受け取ります。また、例外的な取扱いとして、施術所で自己負担金を支払い、柔道整復師が患者に代わって保険請求を行う受領委任が認められています。どちらも施術を受けたときは、施術所が申請書を作成し、保険者に提出しています。申請書の受取代理人欄に署名する際は、必ず内容を確認して署名しましょう。代筆も可能ですが、その場合には、捺印が必要です。問い合わせ先、医療保険課保険給付係、電話3647-3168、ファクス3647-8443。4、政治家の寄付は禁止。 お金のかからない公正な選挙の実現のために、政治家、候補者、候補者になろうとする者、および現に公職にある者が選挙区内の人に寄付をすることは法律で厳しく禁止されています。また、有権者が政治家に寄付を勧誘したり求めることも禁止されています。公正な選挙、お金のかからない選挙の実現のため、ご理解をお願いします。寄付が禁止されているもの。お歳暮やお年玉、入学祝い、卒業祝い。病気見舞い。開店祝いや落成式の花輪。お祭り、地域行事やスポーツ大会への寄付や差し入れ。町内会の集会や旅行などの催し物への寸紙や飲食物の差し入れ。結婚祝いや葬式の香典。ただし、政治家本人が自ら出席し、通常一般の社交の程度を超えない場合は、処罰の対象外。挨拶状の禁止。政治家は、選挙区内の人に対して、当例、相手方への返事のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞い状などの時効の挨拶状を出すことは禁止されています。後援団体の寄付の禁止。後援団体、いわゆる後援会が選挙区内の人に花輪、香典、祝儀、その他これらに類するものを出すことは政治家本人同様に禁止されています。ただし、一定期間を除き、後援団体が自らの設立目的により行う旅行や、印刷物の発行等の事業に関しては、寄付をすることができます。忘年会や新年会の案内状には、会費を明記。会費を徴収する忘年会や新年会などで、政治家の方を招く場合には、必ず案内状に会費を明記してください。金額は他の参加者と同一金額。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局。電話3647-9091。ファクス3647-9592。5、ジェネリック医薬品差額通知を送付。国民健康保険後期高齢者医療制度加入の方へ。ジェネリック医薬品へ切り替えた場合、自己負担額がどれくらい軽減できるかがわかるお知らせをお送りします。ジェネリック医薬品とは、先発医薬品の特許期間終了後に製造されるため、先発医薬品と比べて価格が安くなっていますが、その有効成分含有量は同じで、有効性や品質、安全性が同等の医薬品です。また、薬事法に基づいた厳正な審査を経た上で流通しています。ジェネリック医薬品を選ぶことで、医療の質を落とさずに自己負担を軽くするとともに、増え続ける医療費を抑えることにもつながります。この機会にご利用をご検討ください。対象となる方、国民健康保険加入者、または後期高齢者医療制度の被保険者のうち、生活習慣病等の医薬品が処方されている方で、薬代が一定額以上軽減されると見込まれる方。なお、すべての被保険者の皆さんにお送りするものではありません。送付時期。国保。毎月下旬。同じ方に数ヶ月の間隔を空けて複数回送付することがあります。後期高齢者医療。12月中旬。注意事項。すべての医薬品にジェネリック医薬品があるとは限りません。症状などにより処方できない場合があります。切り替えをご希望の場合には、必ず医師・薬剤師にご相談ください。問い合わせ先。国保。医療保険課医療保険係。電話。3647-8516。ファクス3647-8443。通知サポートデスク。平日午前9時から午後5時。 電話 0120-433-400、 後期高齢者医療、東京都後期高齢者医療広域連合点検係、電話 3222-4513、 通知サポートデスク、発送日の翌日12月中旬から1月31日水曜の平日午前9時から午後5時、電話 0120-527-984。 6. 冬はノロウイルス流行期、予防は手洗いと加熱消毒で。感染力が強いノロウイルスには体調管理のほか、十分な手洗い、食品の調理、器具などの洗浄・消毒までの徹底した予防対策が必要です。ノロウイルス食中毒。ノロウイルスは、生や加熱不十分な貝類やウイルスに感染した人が調理した料理を食べることで、ごく少量の感染でも食中毒を起こします。感染すると、1日から2日後に吐き気、嘔吐、発熱、腹痛、下痢などの症状が起こります。また、症状がなく感染したことに気づかずに調理をした結果、食品にウイルスが付着し、食中毒が発生する場合もあります。食中毒予防のポイント。手洗いでつけない。調理や食事の前、トイレ後は石鹸で指先、爪、指の間や手のシワ部分も残さず洗って、十分に水で流しましょう。二度洗うとより効果的です。加熱消毒でやっつける。アサリなどの二枚貝は、中心部まで90度 C で90秒以上加熱しましょう。調理器具は洗浄、消毒を行い、常に清潔にしましょう。ノロウイルスには、次亜塩素酸ナトリウム、塩素系漂白剤の成分や熱湯消毒が有効です。調理器具の材質により使い分けをしてください。もし家族が発症したら、タオルは共有しない、衣類は別に洗濯、入浴は最後にしましょう。問い合わせ先、保健所生活衛生課食の安全係、電話3647-5812、ファックス3615-7171。7、区政最前線、区長室から。江東区長、山崎隆明。本区独自のナンバープレートで知名度アップ。早いもので1年の締めくくりの月となりました。年末は交通量が増えますので、歩くときも自転車や車を運転するときも、交通ルールやマナーを守って事故や怪我のないようにお気をつけください。さて、区では自動車のナンバープレートに口頭ナンバーを導入する検討を進めています。これは地域の名称を表示できるご当地ナンバーの第3弾として、区単独での申請が可能になったことによるものです。第2弾の募集時には、近隣区との連携を模索しましたが、残念ながら調整がつきませんでした。今回の募集で導入を実現するには、地域の合意形成が図られていることが一つの要件となります。10月から11月にかけて実施したアンケートでは、多くの方からご協力のご意見をいただき、ありがとうございました。2020年には、口頭ナンバーの誕生によって、本区の魅力と知名度を向上させ、地域振興や観光振興等につなげたいと考えています。引き続き、区民の皆様をはじめ、企業や産業経済団体等の皆さんからも、広くご意見を伺いながら、導入への機運を高めていきたいと思います。また、原付バイク、原動機付き自転車等では、区の知名度アップや区への愛着心の醸成を図ることを目的に、プレミアムナンバープレートの図柄を一般公募によって決定しました。こちらは来年2月から交付を開始する予定です。 登録済みのナンバープレートでも無料で交換ができますので、ぜひご利用ください。今年も残り少なくなりましたが、皆さんにとりまして来年が良い年となりますようお祈り申し上げます。8. 各種検診。検は健康の検、検査の検。2月20日火曜まで。未受診の方は早めに受診を。40歳以上で江東区国民健康保険後期高齢者医療制度に加入の方、および生活保護受給者の方を対象に健康審査を実施しています。今年度の健康審査は2月20日火曜で終了します。健康審査はご自身の健康状態や生活習慣病の発症リスクを知るチャンスです。大腸がん、乳がん、子宮頸がん、前立腺がん検診や胃がんリスク層別化検査、眼科検診、大人の歯科検診も2月20日火曜で終了します。胃がん、肺がん検診の申し込みは1月31日水曜で終了。また、区民の主要死因の第1位はがんで、3人に1人の方が亡くなっています。がんは早期に発見できれば、より高い確率で治すことができますが、早期の段階では自覚症状がほとんどありません。早期のがんを見つけるためにも、がん検診の定期的な受診がとても重要です。江東区の平成27年死因割合、総数3852人、構成比 100.0%、死因、悪性新生物、がん、死亡数1250人、32.5%、心疾患、死亡数589人、15.3%、脳血管疾患、死亡数315人、8.2%。がんの部位では、男性は肺がん、女性は大腸がんや乳がんの死亡率が高く、23区中でも高い傾向にあります。各種検診の対象者には、6月中旬に緑色の封筒で受診券を送付しています。各種検診内容。年齢は平成30年3月31日現在。自己負担金は通常費用の1割相当額。平成28年度住民税非課税者、生活保護受給者は無料。検診名、対象者、検査内容、自己負担金の順に読みます。健康審査。40歳以上の江東区国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度加入者、生活保護受給者、身体計測、血圧測定、尿、血液、心電図、胸部 X 線検査、眼底検査、医師の判断、無料、大人の歯科検診、20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の区民、口腔内審査、無料、眼科検診、50歳、55歳、60歳の区民、屈折、矯正、視力、細劇等顕微鏡、眼圧、眼底検査、500円、胃がん、40歳以上の区民、イブ X 線検査、バリウム使用、500円、肺がん、40歳以上の区民、胸部 X 線検査、喀痰検査、該当者のみ、800円、大腸がん、40歳以上の区民、便潜血検査、500円、子宮頸がん、20歳以上の偶数年齢の女性区民、内診、視診、子宮頸部細胞診、600円、乳がん、40歳以上の偶数年齢の女性区民、視触診、マンモグラフィー、1000円、前立腺がん、 55歳、60歳、65歳の男性区民、血液検査、PSA 検査、500円、胃がんリスク層別化検査、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、74歳の区民、生涯に一度、ピロリ菌抗体検査、ペプシノゲン検査、500円。以上です。問い合わせ先、保健所健康推進課健康づくり係、電話 3647-9487、ファックス 3615-7171。
9、高等、伝統と未来の応援寄付金募集中。区の様々な事業へ活用。区では、区内、区外を問わず、皆さんからのご寄付をいただき、様々な事業に活用させていただいています。これまでにいただいた寄付金は、主に次のように活用させていただきました。学校教育のため、児童生徒の安全確保のため、防犯ブザーの配布等に活用。子育て支援のため、子育て施設への防犯カメラや AED の設置等に活用。高齢者福祉のため、高齢者が生きがいを持って安心して暮らし続けられるための事業に活用。障害者福祉のため、軽度知的障害者への学習支援等に活用。環境対策のため、小学生を対象にした CO2 削減への取り組みの普及・啓発等に活用。水と緑のまちづくりのため、緑のボランティア活動への支援や運河の船着き場整備等に活用。防災対策のため、区内の被災者に対する支援や避難所への物資の整備等に活用。その他、寄付者の意向に沿う事業に活用。今後も区の施策へご賛同いただける方からの応援をお待ちしています。手続きの詳細は区ホームページをご覧になるか、課税課税務係へお問い合わせください。なお、区への寄付はふるさと納税として税制上の寄付金税額控除の対象となり、手続きを行うことにより、税の軽減を受けることができます。問い合わせ先、寄付金の手続きに関すること、課税課税務係、電話 3647-8093、ファックス 3647-4822、寄付金の使途に関すること、財政課予算担当、電話 3647-1760、ファックス 3647-9345。 10.2018 年版青少年健全育成卓上カレンダー、12月5日火曜から配布開始。児童・生徒たちの入選作品を掲載。今年のテーマは絵画、作文、詩、標語共通で江東区の自慢です。今回は区立小学校、中学校、合わせて617点の応募がありました。児童、生徒たちの豊かな感性で表現された区の魅力が盛りだくさんに掲載されています。ぜひご活用ください。配布開始、12月5日火曜午前9時から。場所、青少年課青少年係、区役所4階23番、豊洲特別出張所、各出張所、一人一冊まで。問い合わせ先、青少年課青少年係、電話 3647-9813、ファクス 3647-8474。